どうもゆうとです。今回はですね、読者さんからの質問回答ということでお話していきたいと思います。はい。で、今回はですね、まあ先日、まあちょっとした企画ということで、まあメールをこう送らせてもらいまして、まあ読者さんからですね、まあ質問相談っていうのをいただきまして、まあ音声でお答えするっていうのをですね、募集したかと思います。まあ回答していただいた方、本当にありがとうございます。今回はその回答ということでですね、まあ本当にこうたくさんの方からですね、いろんな内容をいただきましたので、せっかくなのですね、まあちょっと内容はざっくばらんになるかなというふうに思うんですけど、まあ一つ一つお答えしていこうかなというふうに思います。で、送っていただいた方は本当にありがとうございます。で、まだですね、まあ、少し募集をしようかなというふうに思ってますので、いや、まだ回答してねえやとかですね、わ、ちょっとこれは聞きたいことやっぱあるなっていう方は、まあ、ぜひ今回の音声を聞き終わった後にでもですね、メルマガの最後にまたリンク貼っておきますので、まあ、ぜひですね、こちらから気軽に投稿してみてください。まあ、ちょっと人数はやっぱりその限らせてもらおうかと思いますので、まあ、もしかしたらちょっともう回答が終了してますみたいな感じになっちゃうかもしれないですけど、まあ、ぜひですね、聞いた後にすぐにでも回答していただければと思います。はい。ということでですね、まあいろいろとお話ししていきたいと思います。で、まずですね、初めにお話ししたいのが、復縁に関してですね、まあ早速読ませていただこうかなというふうに思います。で、まず一人目がですね、20代の方ですね、ありがとうございます。約3ヶ月前に別れた元カノと復縁したいけれど、相手には新しい彼氏がいます。東京と長野の遠距離恋愛になりますということですね。ありがとうございます。まあ、復縁に関してということと、まあ、そして相手に新しい彼氏がいる、そして遠距離ということかなというふうに思うんですけど、まあ、このもちろん復縁に関してもですね、いろいろと僕はこの、まあ、恋愛コンサルということでいろんな方とお話しさせてもらいまして、やっぱりまあ復縁って言っても何て言うんですかね、そのまず別れた原因をちょっと知りたいっていうのがあるんですよね。まあもちろんいろいろあるわけじゃないですか。なんかそのちょっとした一時のちょっと喧嘩というか、まあ一時のちょっとすれ違いでなんかちょっと別れるところまで勢いで行っちゃったっていう場合もあると思いますし、あとはですね、なんかちょっと自分がなんかちょっと変なことをやらかしまくっちゃって完全に切られてしまったっていうのもあると思いますし、あとはですね、なんかすごいこう大きな出来事だとか、なんかすごい自分がめちゃくちゃなんかすごいこういろんなことやらかしちゃったっていうわけではなくて、なんかそのズルズルとその相手の好感度がですね落ちていったというか、こっちがその男としての魅力を与えられていなくて、なんかですね、もうどんどんなんかちょっとフェードアウトされてしまったみたいなとかですね、まあいろんな原因があるわけなんですよね。で、まあここのちょっと原因をちょっと知らない限りアドバイスが難しいっていうのはあるわけなんですけど、まあなんていうんですかね、そのまあもちろんその新しい彼氏がいる場合っていうのは、まあ本当にこう端的に言うとですね、実はこっちもですね、新しい恋人作った方がいいっていうのがあるわけなんですよね。で、いや、そんなことしたら付き合えないじゃんとかいうふうにですね、思うかもしれないですけど、まあ現状、まあもちろんいろんな状況にもよるんですけど、まずですね、その、まあ彼女と接触できるなら、まあ程よくですね、もう連絡を取り合って、その中でも、まあ自分も実はですね、新しい彼氏ができたっていうのを、まあ感じさせたりだとか、まあ匂わせたりだとか、まあ実際そういう話をした方がいいっていうのがあります。で、なんでこれが必要なのかっていうと、まあやっぱりどうしてもですね、なんかすごいこう、パワーバランスみたいなのができちゃうわけなんですよね。まあ自分に恋人がいなくて、相手に彼氏がいるっていう風になると、なんかすごいこう、彼女としてもですね、あなたも新しい人見つけるように頑張ってね、みたいな感じで、どうしてもなんか主導権が奪われてしまうっていうのがあります。まあだからまずですね、その主導権をまあ対等に保つためにも、まあ実はですね、こっちにもその新しい彼女ができて、まあこういいように生活してるじゃないですけど、そこで、ああそうなんだ、みたいな感じで、まあお互いちょっと関係性をフラットにするっていうことが大事になってきます。まあだからこそこう、まあ出会いを増やしてほしいっていうのは、まあ今ちょっといろんなところでお話しさせてもらってるというのもありますし、まあ最悪、その、まあ架空でもいいので、まあちょっと設定みたいなのを考えてですね、話すっていうのもまあありかなというふうに思います。あとはもちろんその新しい彼氏がいるなら、そのうまく2番手っていうのを維持しておくというか、技術がそういったのが必要になってきます。でもちろんなんかそのじゃあ2番手になるにはどうすればいいのとか、あとはですね、こう遠距離でこうまあ連絡頻度とか LINE はどうすればいいのとか、まあいろいろあるんですけど、まあざっくり言うとこういった内容になってますね。でもしなんかすごい詳しいことを知りたいだとか、まあなんだかんだやっぱり諦めきれずにそのまあ略奪したいというか、やっぱり復縁をしたいという場合は、まあ僕は彼氏持ちに関するですね、まあ教材とかまあ公開させてもらっているので、そちらをまあ見て勉強していただくか、もしくはまあ個別相談 相談っていうのを今こう募集を再開したので、まあ、ぜひですね個別相談っていうのを来ていただいて、まあ、そちらでちょっとあの僕もあのお話を聞きながらちょっと細かくアドバイスさせていただこうかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね相談とかにも来ていただければなというふうに思います。はい、まあ、ということでですね、1人目の方、ありがとうございました。次がですね、まあ、30代の方ですね、ありがとうございます。読ませていただくんですけど、恋愛白辞典やゆうとさんの教材をいくつか購入させていただき、大変勉強になりましたということですね。ありがとうございます。ご相談させていただきたいのは脈ありサインです。デートに来てくれればレベル4以上確定と教えていただきました。ただ、レベル5の脈ありサインの見分け方はどういうものですかということですね。まあ、この方なんかも、もっと長文でいただいたんですけど、ちょっと割愛させていただきます。で、こちらに関してですね、お答えしていこうかなというふうに思うんですけど、まあ確かに気になりますよね。こう、レベル5の脈ありサインの見分け方っていう、これまあ何なのかっていうことなんですけど、これまあ端的に言うとですね、レベル5の見分け方っていうのは、めちゃくちゃ分かりやすいです。分かりやすいっていうのはどういうことなのかっていうとですね、まあなんか自分もというか男性側も、まあ本当にこう好きな女性を目の前にしたら、なんかすごいちょっと様子がおかしくなっちゃいますよね。なんかちょっと目線をどこにその、見たらいいかわからないし、なんかちょっと会話とかもかなりぎこちなくなっちゃうし、あとはですね、LINE もなんか変に感情的になっちゃうとかですね、いろいろあるかというふうに思うんですよね。まあこういうふうにですね、この人なんかあからさまに様子おかしいぞというかですね、こいつなんか変だぞみたいな風にですね、なったらレベル5っていうのがあります。だからなんかちょっと自分でなんていうんですか、いろんなその感情もなんか自分を制御できてない感じだなっていう風に感じられたらレベル5っていうのがあります。で、こちらの方もまあいろいろと長文でいただいたんですけど、その中の内容でいただいたのが、なんかすごいこう、あっちから連絡先を渡してくれて、その時はまあ手を震えていて、顔は真っ赤だったとか。で自分がこう LINE をしたらあっちからですねめちゃくすごい何ていうんですか長文でテンション高い LINE が返ってきたとか、やっぱりここまでいくともう本当に完全に分かりやすい行為になってるので、これはまあレベル5っていうのが言えますね。でレベル5の場合どうすればいいのかっていうと、もう本当にその早く自分がデートに誘っちゃった方がいいです。まあ鉄は熱いうちに打てみたいな言葉があるかなというふうに思うんですけど、もう本当にあの通りで、もう恋愛に関してもですね、女性がなんかすごいこうヒートアップしてたら、こっちもですねある程度なんかすごいこうエンジンをかけていくような前のめりの姿勢で自信を持ってアプローチをしていくっていう、そしてテンポよくデートを進めていくっていうのが必要になってきます。まあ、なんでこの方もですね、まあ、お話というか相談をいただく限り、まあ、レベル5だなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、近いうちに、まあ、LINE でも構わないので、LINE でしっかりとこうデートに誘っていただいて、まあ、そしてテンポよくですね、デートを繰り返してほしいなというふうに思います。でもちろん、なんかこう、もっと詳細なことを知りたいなとか、まあ、なんかどういうふうにアプローチを進めていけばいいかという方は、まあ、ぜひ、個別相談にも来ていただければというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、こちらの方ありがとうございます。はい。まあ、どんどんちょっとお話していこうかなというふうに思うんですけど、次の方ですね。次の方もですね、20代の方です。ありがとうございます。ある事情で接点が消えてしまい、もともと仲が良かった人、好感レベル3くらいまでになっていた女性と久しぶりに話すとき、好感レベルはいくつから再開できるのか教えてほしいですということですね。ありがとうございます。まあ、これもいい質問ですよね。まあ、確かになんかその前は仲良かったけどなんか全然合わなくなっちゃって、でも仲良かったと、でまたなんかちょっと再び会うとき交換レベル何なんだっていうですね話かなというふうに思うんですけど、まあ基本これはですね、もともと交換レベル3だったなっていう感じだったら、まあイメージしてほしいのが、まあ2に近い3ぐらいですね。まあなんかすごいこう細かいよって思うかもしれないですけど、もともと3で結構なんか世間話とかしていて、お互いなんかそう嫌な感じとかもなかったっていう場合は、まあ2に近い3ぐらいをまあ想定していただけたらなっていうふうに思いますね。で、これももちろんなんかその、で、こういう時にやっぱり一番問われるのが、もちろんコミュニケーション能力ですね、会話力ですね。ここでやっぱり会話力がないと、なんかちょっと、まあ2に近いような3のままで、久しぶりに会っても終わってしまって、なんか次につながるとかですね、まあなくなっちゃう、いますし、で、逆にですね、自分ちゃんと会話スキルっていうのをゲットできていれば、こういう状況だったらですね、結構意外に、なんていうんですかね、こう、久しぶりに会ったみたいな感じもしないで、めちゃくちゃすぐに打ち解けて、ですぐにですね、交換レベル4にも行っちゃうみたいなことも、現実的に会話スキルがあれば全然可能になります。 でもちろんじゃあこういう会話なんかどうすればいいのっていうとめちゃくちゃ長くなってしまうので、まあ、僕は別にあの会話のですね、あの関しての、まあ、セミナーやった教材とかを販売させてもらってるので、まあ、会話の詳しい技術とかはですね、あのこちらの教材を見てですね、勉強してほしいなというふうに思うんですけど、まあ、こういったあの交換レベル3ぐらいで久しぶりに会うよっていう場合は、あの交換レベル2に近いぐらいの3で、まあ、改めてですね、ちょっと会話を頑張って交換レベルをですね、上げていこうみたいなですね、そんな意識でやってみてほしいなというふうに思います。はい。まあ、なんでですね、こちらの方ありがとうございました。で、まあちょっとあの、内容が結構長くなってしまったので、まあ次でですね、一旦ちょっと最後の方にしようかなというふうに思うんですけど、次はですね、20代の方ですね、ありがとうございます。1回目のデートが終わり、LINE を交換して、その場で一応次のデートを決められたが、相手からお礼 LINE が来なかった場合、どれくらい空けてどういう連絡をするといいでしょうか。次のデートは1週間後で設定しましたということでですね、ありがとうございます。まあ、こちらも、これも結構いい質問というか、まあ、よくあるケースだと思うんですよね。なんかこうデートがうまくいっただとか、じゃあ次になんかここねみたいな感じになって、決まったんだけど、なんか次、なんていうんですか、その終わった後に相手から LINE が来ないどうすればいいのかみたいな感じですね。これも結構悩む瞬間あるかなというふうに思うんですよね。で、なんか実際問題、なんていうんですかね、その、デート後に、あっちから LINE が来るかどうかとかっていうのは、結構なんていうんですかね、その女性によって全然違うっていうのがあります。というのも、なんていうんですかね、その、自分のデートが、なんかその、もう何て言うんですか、デート基本的にありがとうラインは男性から欲しいっていう女性もいますし、基本そういう何て言うそういうのをもう気にしてないっていう人もいたりだとか、あとはなんか自分がなんかもう全然なんかその脈なしであったとしてもとりあえずそのありがとうとは伝えておくとかですね、なんかそれ細かいんですけど、結構このデート後のそのラインって本当に女性によってめちゃくちゃバラバラっていうのがあるわけなんですよね。まあ、なんで細かい状況はまあそんな来てほしいっていうのがあるんですけど、でも僕の中で一個決めてるのが、まあじゃあ夜にデートしましたと。で、まあ基本的にその相手からありがとうラインみたいなのが来なかったら、次の日の夕方ですね。次の日の、まあなんか18時ぐらいまでになっても、相手が連絡来なかったら、まあ遅くなかったけど昨日はありがとうみたいなのをこっちからやっぱり送りますね。やっぱりそうしないと、なんかそのあれ来ても、なんかそういえば話してたけど、この人どういう感じなのかなとか、まあ、1週間後あるのかなみたいな感じになってしまうので、もし相手がですね、こう送ってこないパターンの子だったら、まあ、次の日のですね、夕方ぐらいまでちょっと待ってみて、そこでも来なかったらもう自分から送るっていう。で、その場合の内容っていうのは、まあ、遅くなったけどありがとうだとか、まあ、次こういうとこ行こうよみたいな感じで、まあ、次の、ことに関する LINE を送るっていうのがあるので、まあ、この方の場合であったら、もう相手から全然なんかその、次の日になっても来なかったっていう場合は、一旦自分でやっぱり連絡した方がいいっていうのがありますね。で、次のことに関する連絡をちょっと一応送ってみて、で、次ここねみたいなことを改めてちょっと連絡として確認して送ってみるっていうのをぜひやってみてほしいなというふうに思いますね。まあ、ここら辺に関しても結構なんていうんですか、LINE はやっぱりちょっと難しいので、まあ、もしお持ちだったらその恋愛ライン完全攻略本っていうのを、まあ、見返してほしいですし、まだ持ってないよっていう場合はですね、まあ、ぜひこちらも、まあ、購入していただいてというか、こちらも勉強していただければというふうに思います。はい。まあ、ということでですね、まあ、ちょっと一気にバッとお話しさせてもらったんですけど、まあ、一旦ですねここまでにさせていただこうかなというふうに思います。で、最初にもお伝えしたんですけど、まだその相談回答、相談質問っていうのはですね、募集していこうかなというふうに思いますので、まあ、今回の音声を聞いてみてだとか、まだちょっと回答してないけど、ちょっとこれ聞いてみたいことあるなという方はですね、ぜひメルマガの最後のリンクから、また相談回答っていうのを送っていただければなというふうに思います。で、内容がいいなって思った方にはですね、まあ、ちょっと時間空いちゃうかもしれないですけど、またこういった相談の質問回答ということで、音声でお話しさせていただきますので、まあ、ぜひお気軽に送ってみてください。はい。ということでですね、今回の音声はここまでとなります。最後までお聞きいただきありがとうございました。ゆずでした。